7、一般質問、議員9人が調整を問う。11ページから15ページ。9人の議員が一般質問。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、町議会議員が町に対して質問を行います。各議員のところに二次元コードが載っています。横手明議員、関係人口を増加させ、稼ぐ自治体になるべき。質問、関係人口の増加が今後自治体の重要課題であり、特に寒川町においては、1、にぎわい交流創出ゾーン、2、ロケ地誘致、3、ふるさと納税、この3つに力点を置き、稼ぐ自治体になるべきと考えるが、町長の見解は？答え、町内いろいろな場面で映画、ドラマ、コマーシャルなどの撮影に使っていますが、体験型のふるさと納税の返礼品などをきっかけに、寒川を訪れていただくなど、関係人口を増やしていく中で、にぎわいの創造、あるいは地域の価値の創造を高めつつ、経済効果が得られる環境づくりも重要であると考えます。そのような意味では、自治体を経営するという視点から捉えますと、稼ぐ自治体という視点は、より明確に打ち出していくことが必要だと認識します。ロビー活動の重要性。質問、東海道新幹線新駅誘致の活動において、ロビー活動は、重要なファクターと考えるが、町長はロビー活動をどのように捉えているのか。答え、ご質問にあるロビー活動については、具体的にはしていません。神奈川県東海道新幹線新駅設置促進規制同盟会の一員でもある神奈川県並びに寒川町を含む10市町村とともに、毎年、JR 東海品川本社にて要望活動をしており、また技術相談も行っています。お話にあったロビー活動については、県ともう少し範囲を狭めた部分での動き、行動がこれからは考えられると思います。要望については、ポイントとなる自治体や県など関係者の方と行動を共にしていきたいと思います。小泉修介議員、高齢者の地域参画のためにより確かなサポート体制を。質問、町長から選挙時に70歳以上の免許返納者に向け公共交通利用の助成が示されたが、具体的にどう取り組むのか。答え、財政面や制度設計はこれからの調整ですが、コミュニティバスの無料パスポートや70歳以上の免許返納者に対するタクシー券についてメリット、デメリット、費用対効果を調査研究の上検討します。質問、高齢者の地域参画につながる情報の一元化は？答え、高齢者の地域参画、生きがいづくりを進めるため、情報を分かりやすく伝えること、簡単に必要な情報にアクセスできることが重要であると認識していますので、他の自治体の例などを含めて調査研究します。質問、一人暮らしの高齢者に対する緊急時のサポート体制は？答え、必要な情報を記入したシートや保険証の写しを保管する救急医療情報キットの配布、緊急通報システムの活用を行っています。多様性を尊重するまちづくりを。質問、ファミリーシップ制度を現行のパートナーシップ宣誓制度に追加することを検討すべきでは。答え、ファミリーシップ制度は、性的少数者の方や様々な事情により、婚姻制度を利用できない、あるいは利用しない方々の生きづらさや困難の解消を図るとともに、人権が尊重され、一人一人の個性や 多様な価値観、生き方を認め合う社会の実現に近づくものであると考えられるため、今後調査研究します。柳田優議員、次世代の子どもたちにツケを残さない都市計画を問う。質問、人口集中地区面積の推移から、都市のスプロール現象が町内で見られる。人口減少期に入れば、空き家、空き地などの利用地が増加し、都市がスポンジ状になるリバーススプロール現象が懸念される。現在から将来にかけて予想される課題に対し、立地適正化計画の策定や、まちづくり条例の制定など、中長期的な都市計画に基づいて政策立案し、まちづくりを進める必要があると考える。次の世代により良い街を残すため、街の考えを問う。スプロール現象とは、都市の急速な発展により、市街地が無秩序、無計画に広がっていくこと。答え、街の方針は、国が推奨する多極ネットワーク型コンパクトシティの概念と方向性を同じくするものと考え、柳田議員が言う、ミニ開発に伴うスプロール現象、少子高齢化による社会インフラの維持、更新にかかる将来負担の増加などの課題に対しては、対応策の一つとして、さまざまな都市計画の制度や、まちづくり条例の必要性など、町の地域特性に適合した都市計画制度を活用して、まちづくりを進めていきたいと考えます。開発の独自ルールを定めるまちづくり条例について、現在町では開発に関しては町開発指導要項にて指導しており、建築行為については建築物の高さ制限や地区計画などの制度も活用しながらまちづくりを進めています。また、町都市マスタープランにおいても、まちづくりの体制・取り組みを推進するための仕組み、制度の在り方などのルールづくりを掲げていることもあり、要項では対応できない部分を補完する条例の制定を目指していきたいと考えます。岸本優議員、参加体験型の防災訓練により、防災リテラシーを高めよ。質問、町民の防災リテラシー向上に向けた町の取り組みは？防災リテラシーとは、災害を理解し、備え、行動し、危険を回避する力のこと。答え、自主防災組織や各種団体からの要望に応じ、防災に関する講座を実施しています。また、毎年実施している防災講演会においては、気象や地震の専門家や震災経験者、防災士、自衛隊 OB などの専門家を講師に迎え、正しい知識を学べる機会の提供に努めています。質問、町立小中学校ではどのような啓発活動をしているのか。答え、各種ポスターやハザードマップを校内の廊下等へ掲示しています。引き続き子どもたちが自分ごととして捉えることができるよう、啓発活動を行っていきます。質問、町立小中学校ではどのような防災教育がなされているのか。答え、火災や地震等における避難訓練を定期的に行い、防災に対する意識向上を図っています。また、小中学校の各教科において、防災についてそれぞれの視点から学ぶ題材を設け、工夫して授業を行っています。質問、防災リテラシー向上へ向けた取り組みとして、子どもたちも含めて、参加や体験を伴う防災イベントが求められるが、その考えや開催予定は？答え、講演や訓練を見学するだけでなく、参加や体験を伴った取り組みとして、令和6年度に寒川安全安心フェアの開催を検討しています。 防災に関する取り組みのほか、交通安全の啓発活動や消防団の双方などの催しと合わせて開催することで、より効果的に町民の安全安心意識の向上が図られるよう実施します。青木宏議員、移動支援交通対策で高齢者対策に取り組め。質問。令和3年の一般質問で、コミュニティバス南ルートの利便性向上は他手段を含め検討すると回答をしていた。その後の進展を問う。答え。町民を対象に地域公共交通に関するアンケート調査を実施し、現在策定を進めている町地域公共交通計画にて、南ルートの利便性向上も踏まえた地域公共交通の方向性を示すべく現在作業を進めています。質問。コミュニティバス無料パスポートについて県内で実施している自治体はあるのか。答え。完全に無料で行っている事例はありませんでした。綾瀬市では65歳以上の方を対象にした割引があり、また65歳以上の免許返納者に有効期限付きのコミュニティバスの無料券50枚綴りが1回交付されます。二宮町では誰でも購入できる割引手形などがあります。質問。高齢者の免許返納者に対するタクシー券助成について県内で実施している自治体はあるのか。答え。鎌倉市が実施しています。質問。町長は町長選挙の選挙広報でコミュニティバス無料パスポート、70歳以上の免許返納者へのタクシー券助成を挙げていた。実現に向けての決意を問う。答え。高齢社会、高齢化が進んでいる中で、移動手段の確保は非常に重要なポイントであり、多くの方からお声をいただいています。どのような支援が有効なのか、町の実情に合った移動支援、交通対策について検討を進めていきたいと思います。重内久代議員、書かない窓口の導入により、住民サービスの向上を。質問。役所の手続きを取り巻く課題として、たくさんの申請書を書かされる、窓口を回らされる、時間もかかるなどがあるが、北海道北見市の書かない窓口を住民サービス向上の観点からどのように捉えるか。答え。北見市の書かない窓口は、手続きや待ち時間の短縮、窓口移動回数の減少、何度も同じことを書く必要がなくなるなど、デジタルの利便性が役所での手続きの煩わしさを解消するとともに、手続きの誤りを回避するなど、住民サービスの向上として必須の取り組みであると考えます。質問。窓口に来た住民がどのように感じるか、職員が実際に体感するのはどうか。答え。利用者の目線で窓口の状況を把握し、課題を認識することは住民サービスの向上につながるものと考えますので、窓口体験調査の実施について検討します。質問。書かない窓口の導入で窓口職員の業務改善が図られると思うが。答え。書かない窓口の取り組みは窓口対応職員の業務改善の観点で効果があると認識していますが、導入には申請書様式の統一、庁舎における窓口配置の変更等の調整が必要です。加えて、令和7年度末までに国が定める標準仕様に準拠した基幹系システムへの更新が予定されておりますので、それまでは対応が難しい状況です。しかし、マイナンバーカードを利用した新たな機械の導入により、 町民の窓口での負担軽減を図るなど、実現に向けた取り組みを進めます。新村健二議員、町の子育て環境について問う。質問、町の合計特殊出生率は。合計特殊出生率とは、出産可能年齢である15歳から49歳の女性の年齢ごとの出生率を足し合わせ、一人の女性が何人の子供を産むかを推計したもの。答え、令和2年1月1日現在の数値を用いた調査によると、令和2年の町の合計特殊出生率は 1.31 で、県内では高い方から5番目です。質問、出生数、出生率を増加させるため、今後実施する事業はあるのか。答え、今後も今ある取り組みの見直しや、行うべき事業の検討を行いながら、町で子どもを産み育てたいと思っていただけるように努めます。質問、産後ケアを行っていく中で、町民の声を集める環境はあるのか。答え、母子保健コーディネーターが利用者と産後ケアを提供する助産院や医療機関等との調整をしており、その中でご意見などを聞いています。また、産後ケアをご利用後に電話等で利用してみての感想などを聞くようにしています。質問、産後ケアの周知方法は？答え、町ホームページや寒川子育てガイドに掲載し、妊娠届時の面談後にお渡しする子育てプランにも記載しています。産後の乳児家庭全戸訪問の際に改めて紹介し、面談の内容から育児サポートを得るのが難しいことが予想される方には、電話等によりご案内しています。質問、アプリ等を活用している自治体が増えているが、町での導入予定は？答え、町では県が取りまとめをしている電子母子手帳母子もアプリを紹介しています。また、町公式 LINE アカウントを登録していただき、そこから父親母親教室、離乳食講習会、子育て広場など電子申請ができるようにしています。佐藤和夫議員、低炭素社会の実現に向け、町の地球温暖化対策を問う。質問、第二次寒川町地球温暖化対策実行計画行政編は、町が具体的に計画を進めるために策定したのか。答え、事務事業に伴って発生する二酸化炭素排出量の削減目標を定めた計画です。この計画に基づき、公共施設で使用する電力の脱炭素化などの取り組みを進めています。質問、公用車の電気自動車導入などに関する目標値を明確にしないと取り組みが進まないのではないか。答え、二酸化炭素排出量の削減に資する具体的な目標値の設定など、他自治体の事例を参考に研究を進めます。質問、電気自動車の普及促進に向けた充電器設置に対する考えはあるか。答え、充電器の設置にはいくつか方法がありますが、施設所管課と連携し、新たな充電器を設置する方向でより適切な手法を選択します。町職員の働き方と健康管理について。質問、町職員の労働時間、労働時間の管理の把握とその活用法は？答え、令和4年度から庶務事務システムを導入し、労働時間全体の一体的な把握が可能となりました。また、各課における集計業務も効率化され、事務負担軽減につながっています。質問、 町職員の長時間労働の抑制と健康管理のマネジメントについては、答え、日々の上限時間を定め、業務を平準化していくことが効果的であるという認識のもと、過重労働実施要項に基づき、労働時間の管理・運用を進めています。職員を過重労働から守る視点を持って、引き続き適切なマネジメントに努めます。八木下雅子議員、4期目の町長の行政運営について問う。質問、4期目はより充実したまちづくりが政策の柱だが、どのように施策の実効性を図り成果を出すのか。答え、計画的に取り組まねばならないものは、第二次実施計画の事務事業として搭載し、財源を担保しつつ、KPI の達成度を図り、PDCA サイクルを回すことで、施策の実効性や成果を出していきたいと考えます。KPI とは、重要業績評価指標です。質問、最悪の事態を想定した国土強靭化計画の進捗管理状況は？答え、本計画では、事前に備える8つの目標と最悪の事態を想定した21のリスクシナリオを設定し、各部の推進方針を示しています。推進方針には、関連する町の個別計画が紐付けられ、その中で推進管理をしています。実施事業一覧を作成することで、全体の把握をできるよう検討します。質問、施策遂行に職員力の向上は必須である。職員の能力を発揮させる取り組みは？答え、人事評価制度の運用見直し等と並行して、職員育成プランの抜本的な見直しを行います。質問、自治の基本である審議会等への公募委員の欠員解消への取り組みは？答え、町広報誌やホームページ、SNS 等での周知のほか、今後は公募委員を務めたことがない町民の方々に直接アピールできるよう新たな企画を検討していきます。質問、4期目の取り組みでこれだけはやり遂げるということは何か？答え、寒川町の町づくりは行政のみの対応にとどまらず、全町民共通の取り組みとの認識を共有し、つながる力の実現に全力を尽くします。